こんにちは。心理カウンセラーの高森です。白黒思考と呼ばれる思考パターンがあります。竹で割ったような性格と言いますか。物事の受け止め方が白か黒かのどちらかとシンプルになることで悩むことがなくなり、一見良さそうに思えるかもしれません。人間関係も好きか嫌いか、敵か味方か、良い人か悪い人か、はっきりしてすっきりしそうです。でも実際は白黒思考だけで生きていくと疲れやすいし、そのストレスから落ち込む原因になることすらあるんです。その理由や改善する方法についてお伝えします。白黒思考の特徴を一言で言うならば、極端な考え方や行動につながりやすいということです。例えば、誰かを好きになって交際を始めたとします。嫌なことがあって幻滅したとします。もし白黒思考だと、その人のことは好きから嫌いに急変します。突然別れることになるでしょうね。強い白黒思考だとこんな感じになってしまうんです。逆もあります。他の人からするとかなりいろんな問題があると思える人にも、ちょっとときめく部分があったら猛烈にアタックしたりするんです。それはまたいつでも急変する可能性がありますけど、このように一貫性がなく極端な行動を繰り返しやすいんです。当然恋愛にしても友人関係にしてもとても不安定で長続きしにくいです。相手に対する評価が急上昇したり急降下するからです。疲れますよね。また白黒思考が強いと仕事にも大きな負担がかかります。例えば仕事がうまくいったかいかなかったか、この評価も極端になりやすいんです。まあまあできたというのがないんですね。多くの場合、日の打ち所がないほどの出来栄えで初めてできたと思える。でも少しでもおましくないところがあると、8割から9割できているはずのことも全然できていないという評価になりやすいんです。これは本来は5段階評価の通信簿が1と5だけで評価して2から4はなしというのと同じです。従来の成績で1から4は1、5は5という採点形式ですね。もしこのような評価をする学校があったら、頑張っても頑張ってもなかなか5は取れず、ほとんどが1、しかも自分の努力による進歩も5いかなければ1なので見えなくなってしまう。これではモチベーションをなくし、本当に成績が落ちてしまいますよね。ひどく落ち込んだり追い込まれて息苦しくなるほど心の不安定さの原因になりかねません。この白黒思考を車の運転に例えています。車はアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作することで目的地に向かって走るものです。もし極端な白黒思考でこれら操作するとしたら、アクセルはフルスロットルかゼロ、ブレーキはフルブレーキかノーブレーキ、ハンドルは思いっきり右に切るか左かということになりますね。車の運転はこれらを道の曲がり方や交通事情に合わせて微妙に操作するものです。冷静な時はそのことは十分理解されているかと思います。でも例えば非常に大事な商談があるのに遅れそう、しかも道は結構混んでる、そんな時に車で目的地に向かうとしたらどうでしょうか。かなり荒っぽい運転になってしまう可能性があります。繊細な運転ではなく白黒思考的な運転になりやすいということですね。このような運転は事故も起きやすいし、車にも負担がかかるので故障しやすくなります。つまり人は余裕がなくなればなくなるほど白黒思考になりやすく、それは物事を雑に進めることにつながります。それは失敗しやすい上に負担もかかるんです。メリットはほとんどないですね。できるなら車の運転で繊細にアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作するのと同じような思考パターンでいたいですよね。それが白と黒の間にあるグレーゾーンを共有する思考なのです。白黒思考は物事を単純化し、細かい段階があるものすべて1か0の2択で認識するモードです。いわばデジタルですね。グレーゾーンを共有する思考は限りなく黒いグレーから限りなく白に近いグレーはもちろん、 その中間もすべて認識するモードなので、いわばアナログ。それぞれ向き、不向きがあるんですね。単純作業であれば、白黒思考の方が効率アップします。例えば、チラシを二つ折りにする作業は、単純に考えた方がいいです。もし、アナログ思考的に紙を二つ折りにするだけなのに、そのバリエーションをいろいろ考えても、時間と労力を浪費するだけです。逆に、先ほどの例にも出した、車の運転のように繊細さが必要とされるものは、グレーゾーンを共有できるアナログ思考の方が向いているんです。この二つを使い分けられればいいんですが、白黒思考に偏りすぎることで、生きづらくなっているケースがとても多いんです。白黒思考は、物事をざっくり認識する思考パターン。そしてグレーゾーンを共有する思考は、細やかに認識できるパターンと言えます。だから、白黒思考が強すぎて、生きづらいときは、細やかになる練習が役に立ちます。例えば、周りで起きていることの観察力を高めていくんです。これなら日常生活でやりすぎですよね。例えば、毎日目にするであろうご飯粒。これもほとんどの人は茶碗に盛り付けられた白い塊として見ていることが多いでしょうね。これらはデジタル思考的です。少し時間が取れる時だけでもいいので、ご飯粒の違いを調べてみるんです。すると一つ一つ形も大きさも全然違います。その細かい違いが分かっているときはアナログ思考的です。こういった観察力トレーニングが白黒思考の緩和に役立ちます。これは今注目されているマインドフルネスのトレーニングと同じです。アメリカでも先進的な企業として知られている Google や Facebook の研修メニューにマインドフルネスが取り入れられているのは一時話題になりました。それはストレスマネジメントにもなりますし、パフォーマンスアップにもつながるんです。マインドフルな状態になることで、荒っぽいデジタル的白黒思考から、細やかなアナログ思考に変わっていきます。ところがこのような、細やかな観察力を高めようとしても、なかなかうまくいかないことがあります。その原因はいろいろありますが、一つは、先ほども少し触れた、心に余裕が持てない状況でしょうね。私たちは、追い詰められた時、白黒思考になりやすいです。それは、原始時代に天敵に襲われた時に生き延びるための本能的なものです。このような非常事態の時、丁寧さは不要です。それはむしろ生存リスクを下げてしまいます。天敵に対しては戦うか、それとも逃げるか。このどちらかを徹底的にやり抜くことが最善の状況なのです。白黒思考は、そのような時、最善の思考法になります。ところが現代の、生き死には関係ないけれど、追い詰められた時にも同じように戦うか逃げるか反応が起き、白黒思考に陥ってしまうんです。本当は細やかなアナログ思考が必要です。だからそのような状況になるべく陥らないように、外的な環境を工夫したり、スケジュール調整したりすることは、白黒思考を減らし、生産的な状態を保つのに役立ちます。ただ、追い込まれない状況でも慢性的に白黒思考になってしまう方もおられるんです。それは子供の頃から環境的に安全感、安心感を持てなかった可能性が高いです。それは暴力といった物理的なものはもちろん、両親の不和、情緒的な些細な不足といったものが長期的に続くことで、今も追い詰められた感覚を引きずってしまうことも多いんです。もし、慢性的な白黒思考で極端な判断、行動が多く、生きづらいときは、本格的な心の修復が必要です。修復が進むと、細やかなアナログ思考ができるようになり、出来事への対処に柔軟性が出てくるでしょうね。いろんなことが効率よくなり、ゆとりが持てるようになりますし、疲れなくなります。心が不安定になることも少なくなり、人生の質が高まります。